皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年3月6日にミンフィネットで発表された、頑固な唐文化に気づいてそれを取り除くという内容の前編です。それではお聞きください。頑固な唐文化に気づいてそれを取り除く前編。文、河北のダーファー弟子。師父は弟子に精進要旨、善を説くの中で、修練者は必ず善を収めて真善人の宇宙の特性に同化しなければいけませんとおっしゃっています。これは本来修練者にとって最も基本的な道理ですが、私は善を収める道で多くの紆余曲折を経験しました。なぜなら私は自分自身を善人であると常に決めつけていて、本質的に善良であると思っていたため、師父の教えを自分の修練の指針として捉えていなかったからです。 1. 家庭生活の中で私を取り除く。私と夫は大学卒業の年に知り合いました。私が夫の家に行った時、彼の家族全員が宝くじに当たったかのように大喜びし、特にお父さんとお母さんは笑いが止まりませんでした。お母さんは会う人みんなに、うちの嫁は世界一だ、村の人たちはみんなうちの家を妬んでいると言っていました。私と夫は県内の職場に勤めており、週末に実家に帰ると何度か村の人たちがわざわざ我が家に見に来ました。私は冗談で、まるでパンダみたいに干渉されてるみたいと言いました。夫の実家の村や彼の親戚や友人の間では、一般的に夫はとても幸運でとてもいい嫁をもらったと思われていました。何年も経ってから彼の親戚や友人は当時の考えをよく口にしていました。彼らは当時、私たち二人はあらゆる面での差があまりにも大きすぎて、私たちが一緒になることはないだろうと思っていたそうです。その理由は、夫の家柄、学歴、外見などが明らかに私より劣っていたにもかかわらず、私がそれを気にしていなかったからです。私は彼が私によくしてくれたので彼を受け入れました。夫もまた私を宝物のように大切にしてくれました。彼は私が何をしてもいいと思っていて、私が何を言っても非常に真剣に受け止め、細心の注意を払って対処してくれました。美味しいものはいつも最初に私にくれました。彼は、僕が食べたらこのいいものがダメになるような気がするんだと言っていました。皮付きや殻付きの食べ物も彼は全部剥いてくれました。彼は私をまるで誇り高きお姫様のようにとても高く評価していましたが、それに気づいていませんでした。私はこんなにいい私を彼が得られて彼はどれほど幸運か、彼はとても感謝している。他の考えがあるはずがないと思っていました。私は私たちの関係がこのまま一生続くと思っていました。しかし結婚して間もなく彼は不機嫌になるとすぐに離婚を口にするようになりました。私は自分のことについては全く考えず、彼が子供じみたわがままを言っているのだと思い、この人はあまりにも未熟だ。相手にする必要はないと思っていました。彼は後で謝ることもあり、家のことはほとんど私が決めていました。とにかく私は自分の方が彼より優れていると思っていて、彼は私なしでは生きていけない。彼が本当に私から離れたいと思っているはずがないと思っていました。ある時、彼の何人かの同級生が私に、彼にもっと優しくしてあげてください。さもないと離婚してしまうかもしれないと言いました。私は、まさか彼が私と離婚するはずがないわと言いました。彼 彼にとって私は彼自身よりも大切な存在なのだと思っていました。私が修練を始めてから、師父はトラブルがあれば自分自身に原因を探すべきだと教えてくださいました。夫とのトラブルは私の修練の中で最も頻繁に直面する問題でした。私が修練を始めて2年後、邪悪な迫害が始まりました。その日私は市役所へ陳情に行ったとして警察に連行され、午後に職場の人に迎えに来てもらいました。夫は私を探しに市役所へ行き、一日中探し回り、夜になってようやく家に帰ってきました。彼は、君が帰ってきたのに一言も教えてくれないなんて、僕は一日中君を探し回り、あちこちで頼み事をして、君がどこにいるのか情報を集めていたんだ、ととても怒っていました。この時私は本当に彼をないがしろにしていたことに気づきました。職場の人に迎えに来てもらった後も、私は職場に拘束されて家に帰ることができず、職場のリーダーにずっと圧力をかけられていたので、夫にすぐに知らせることができませんでした。彼は、君の心の中に僕はいるのか？君の心に僕の居場所は少しでもあるのか？といつも不満そうに私に尋ねました。夫の私に対する態度はますます冷たくなり、頻繁に外で酒を飲んだり、カードゲームをしたりするようになりました。私が電話をかけても彼は不機嫌でした。私が電話をかけないと彼は、君は僕に電話もしてこない、とまた不満を言いました。私は心の中でとても不満を感じていましたが、彼が私に対する態度を非難するのなら、それは私が善の面でまだ足りないところがあるのかもしれないと思い、もっと努力して良い行いをしようとしました。ある夜、外は雪が降り始め、夫はまだ外でカードゲームをしていました。私はふと寒くなったから夫も暖かい靴を履くべきだと思いました。私は夫の革製の綿入りの靴を見つけ、きれいに掃除して靴積みを塗り靴箱に置きました。その日、夫が帰ってきた時、私は夫の態度が明らかに和らいだのを感じました。きっと彼が家に帰ってその靴を見た時、心に少し温かい気持ちが湧いたのだと思います。私は初めて夫とのトラブルに直面した時に正しいことができたと感じました。夫とのトラブルは私が20年以上の修練生活の中で常に直面しなければならない問題で、私は非常に悩んでいました。ある日、私が法を学んでいた時、心が動いて何かを悟ったように感じ、法を学ぶことで私はついに理解しました。今までの夫の行動は、師父が私の業を消し、向上させるために手配してくださったものだったのです。私は夫に感謝しなければなりません。その後、夫も時々私と一緒に法を学ぶようになりました。ある時、その一節を読んだ時、私は言いました。あなたは今までいつも私の業を消し、向上させてくれているのね。彼は子供のようにとても嬉しそうに笑い、力強くうなずいて、うん、と言いました。今、夫はダーファーの素晴らしさをますます実感し、ダーファーの真、善、忍の基準で自分自身を律するようになり、私たちの家庭生活はシンプルで温かいものになりました。言葉の矢。師父は何度も唐文化の毒害について語り、ダーファーデ氏に唐文化を取り除くように注意を促しています。しかし私はこの方面の修練をどこから始めたらよいのかずっとわからずにいました。なぜなら私にとって唐文化はすでに自然なものになっており、全く気づくことができなかったからです。例えば、ある年配の同宗が、私の唐文化がひどすぎると言ったとき、私は非常に驚きました。 なぜなら私から見るとその年配の同州は非常に強い唐文化を表していたからです。しかし彼は私の唐文化がひどすぎると言いました。年配の同州の言葉は私の思考を促しましたが、私はまだ自分自身の唐文化のどのような表現があるのかわからず、ましてやどうすれば唐文化を認識し取り除くことができるのかわかりませんでした。ある出来事が私に非常に大きな衝撃を与えました。同州 M さんの娘が休暇で帰省し、M さん親子は私と一緒に法を学びました。私たちはみんなダーファーの本を持ち、足を組んで法を学ぶ準備をしました。その時少し話しておきたいことを思い出し、M さんが話している時に本の持ち方に注意を払わず、本の一角が組んだ足の上に乗ってしまいました。私は、本を足の上に置かないでくださいと注意しました。同州はすぐに本を持っていた手を上に上げ、そして私たちは交代で法を読み始めたのですが、M さんの娘の読み方は少し途切れ途切れでした。2週読み終わってから再び M さんの娘の順番になった時、彼女は少し読んだだけで読むのをやめ、もう読めないと言いました。私がどうしたのか尋ねると彼女は、さっきあなたから言われた言葉で頭が真っ白になりましたと言いました。私は若い同州が法を敬うことの厳粛さに衝撃を受けたのだと思いましたが、私の理解とは違いました。次に M さんの娘は、怖くてどうすればいいかわからなくなりましたと言いました。私は非常に驚き、なぜ彼女がこんなに怖がるのかわからず、え、私の言葉がそんなに強かったですか？と尋ねました。彼女は母親に、お母さんは感じなかったの？と尋ねました。彼女は続けて、あなたがその言葉を言ったとき、たくさんの矢がシュッシュッシュッと飛んできたように感じました、と言いました。その後も法を学び続けましたが、M さんの娘はずっと私たちが本を読むのを聞いていただけで二度と読みませんでした。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。